Yeah, one, two, three, wow, wow, おっさん四つどえ、wow, wow, 話がしたいなら、wow, wow, おっさんがロボットの話をする番組、こちらミュージアム地下研究所。Yeah.
このポッドキャストは東西南北現在過去未来遥か銀河の彼方から次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。
題してお
さらば話。
本日の安全確認、指差しチェック完了 OK、 発進します。
はい、というわけで始まりました。おっさんがロボットの話をする番組でございます。
はい、
はい、
はい、1月号ですよ。
やってきました
ね、
はい、特別編やった後ですけどね。
はい
はい、
はい、あのレギュラー回今年1回目。
はい
どうぞお手柔らかにお願いいたします。
どういうことですか、どういうことですかそれはあのリスナーさんに言ってるんですか。
まあそれも込みで、ね、ただでさえ他の番組で博士とパイロットの仲が悪いんではないかみたいなことがちょっと言われたりしてました、ね、
仲いいよって目合わせながら言うんですよね
で隠れたところでこうチネチネチネってやってる感じですね
机の下で足切りやってる感じ
です。
とりあえず名乗りましょう。
はい、
博士のダーサンジャ。
パイロットのコロです。
エンジンアシスタントのカンナです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
カンナちゃんの人気とどまるところを知らずですよ
そうですよ、あっという間にこう置いてかれてる感じがします
そうそうそうなんだっけ、YouTube でなんかいいことがあったんでしょ。
そうなんですよ、登録者数100人超えましたよ
おめでとうございます。
おめでとうございます
すごいな、
すごいな、本当にな、ね、あやかりたい、かやつりたいでございますよ。
そうね、もう
これからね、もっとね、歌とか頑張って載せていかなきゃと思いながら
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、じゃあね、この辺にしといて、じゃあ本編行きましょう。
はい、はい、空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象となったお題にリスナー研究員さんたちが、この機体いいですよ、このロボここがかっこいいです、投稿された熱い魂メールを発表する研究会です。
はい、今回1月号のお題はですね、エンブレムでございます。
はい、
はい、
プラスロボットの装飾っていうのも含めたっていう形でね、はい、補足しましたけれども、
ええ、本当ね、はい、はい、公開した後からね、ちょっといろいろ考えてそれで補足させていただきましたけどね、ちょっとご迷惑かかった人、はい、ごめんなさいということ。
はい、
はい、
じゃあね、もうどんどん早速いきましょう。いっぱい来てた、はい、厚さがもうカンカンしてるこれ
はい、もうね、期待値が、この番組に対する期待値が高いっていうのが伝わってくる、リスナーさんからのね思いが伝わってくるメッセージいっぱいですので、
ね、それはもうね、可愛い女の子が読んでくれるわけです
よ。そうですよ、もう ね,
ね、
ここに餌がこうぶら下がってるわけですよ
あとコロさん、言い方
あれ
言い方、
あ、はいはいはい、
思っててもそれを本人の前で言っちゃダメだ
うん、はい、ね、まあ、ご褒美があ
っていうことですね。言い方も
あ
る
あれ違いましたこの言葉は間違えました。
もういい、はい、カンナちゃん、行こう、
はい、お願いします。
はい、ではハッシュタグおさろぼ話でいただいたメッセージから読ませていただきます。ヒルアンドンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ウルフのマーク、あいつはポッドキャスト殺しの ブライガーのエンブレムが真っ先に思い浮かびました。さっぱりわかんない。どう読んだらいいのこれ。
はい、ね、殺されませんでした。イルアンドンさん、まだまだ修行が足りませんな。
何の話なこれ。
はい、じゃあ説明するよ。説明するよ。はい、あのですね、ブライガーってロボットがいるんです。
はい、
ブライガ
ー、そう、ブライガーじゃなくてブライガーです。ブライガーじゃないです。
はい、わかりました。ブライガー、はい、
で銀河旋風ブライガーっていう番組名なんですけども、はい、そのロボットの胸にあの狼マークがあるんですよ。最初車から飛行機になって、うん、で最後ロボットになるんですけども、ロボットになった時に胸にあの狼のマークがガバーンと、このウルフのマーク、あーあーあいつはーは、これ主題歌なんです。はい、もうカンナちゃんのおかげで殺されませんでした。ありがとう。
生き延びました。
はい、はい。はい、ヒルアンドさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
初っ端からこれ80年代初頭の番組ですよこれ。
もう最初からもう何台だこれな、どうやって歌えばいい。
はい、大丈夫です。
いやいやいや、はい、よかったと思います。
はい、続きましてはバッドダディさんからいただきました。
はい、
紋章といえば貴族、貴族といえばクロスボーンヴァンガードというわけで、クロスボーンヴァンガードのエンブレムを押します。クロスボーンガンダムのもういかにも海賊シルエットの内蔵武器の多さが魅力です。貴族で海賊ってのもよし。
はい、これは解説しますよ。
はい、
クロスボーンガンダムっていうね、ガンダムがいるんです。
はい、うん、なんか骨なんですか。
合ってる、合ってる。
間違ってはないです。
間違ってる。
骨が中心になってる。
そうそう、あの海賊、海賊。
あ、そっかそっか、海賊だからクロスボーン
で、はい、そうです、そうです、そうです。
そのクロスボーンガンダムさんっていうのは、あの胸にねスカルと、それから、骨がこうクロスしてるんですね。そうですね、はい、その紋章ですよ。はい、 F91 っていう映画版があったんですよ、ガンダムの。そこから主人公が海賊になって、海賊活動をしているっていうやつだったと思うんですよ。概念的なやつでね、結構人気なんですよ。
そうですね、はい、はいはいはい。
一応ロボットなんですか。
あのちゃんとここ書いてるでしょ。海賊シルエットの内蔵武器の多さが魅力です。
ああーはははは、はい、なんかねちょっとこう海賊チックになってる、ね、
そうそうそうそう、あの鍵っていうんですかね、フック、
そうですね、アンカーがついたのをこう打ち込んで鎖じゃらじゃらみたいなので引き寄せたりっていうような、はい、
引き寄せてボコボコにするっていう、あの結構危険なガンダムです。この
人、
はい、
このガンダムって額にあのメガ粒子砲ついてませんでしたっけ。
あれ額にはついてなかったんじゃなかったでしたっけ。
でしたっけ、まあ、そんなちょっとあやふやな感じのガンダム。ガンダム多すぎるんですよ、はい、だから。
この辺はあれですね、マント羽織ってましたよね。
羽織ってた。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、続きまして、笠崎さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かっこいいエンブレムといえば、アムロの一角獣。A を衣装化しつつ、木馬のただものじゃない感も現れてますね。UC が出た時、これはアムロと深い関係がと話題になりましたが、結局原作者が偶然と言い切り、直接的には何もなかったといったことでも印象深いですね、笑い、ということで。
はい。
はい。
これ UC じゃなくてユニコーンなんですね。
ああ、
大丈夫ですよ、大丈夫です。そして、そしてアムロではないです。アムロではないです。アムロです。
アムロ。アムロダミーみたいになって。
偶然です。偶然です。
偶然です。これは偶然です。
あの、一時、はい、コラボもありましたけど、ガンダムとコラボもありましたけども、はい、全然関係ないですけど、名探偵コナンにアムロトールっていうのが出てるじゃないですか。
はいはい。
あの、古谷徹さんなんですけど、声優さんが。
はい。
はい。アムロレイっていうガンダムの主人公さんも、古谷徹さんが声をやってた。
のが裏にあったんですね、声優の。
あのコナンのネタで申し訳ないんですけども、 赤井秀一って出るでしょ。
出ます、はい、
あれは池田秀一さんが声をやったシャアっていうキャラがいるんです、ガンダムで。それつながりで出て2人ってライバル関係でしょ、あの
梅谷君。あ、はい、
そういうつながりなんですね。
面白い。
全然あのアムロのエンブレムとは関係ないよ。はい、ごめんなさい笠崎さん。はい、
まあでもこのねユニコーンのマークっていうのが、これってアムロのパーソナルマークみたいな感じだったんですかね。
そうですね、はい、うんうん、はい、
この機体に入ってるこういう系の獣系のあのマークっていうのはやっぱりパッと見すごく見栄えも良くて映えますよね、うん、
映えますよね、うんうん、これはもうアムロのマーク確かニューガンダムの方があの、はい、ユニコーンよりも早かったんでしたっけ。
そうですね、うんうん、
ね、そんな感じの話です。
はい
はい。はい、笠崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、続きましてシャチマルさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。1月のお題、エンブレム、紋章、NG 騎士ラムネ &40?40 より、40。ロボットを呼び出すときに使うメタルコイン。コインに刻まれたロボットの横顔エンブレム。かっこよかった。
はい。これね、NG ナイト、ラムネ&40っていう番組が。
ナイトなんですね、騎士って書いてね。
はい。
こういうね、あの、読み方の罠が結構あるんですよね。独特の読ませ方するっていうのがやっぱりあります。
はい、はい、ロボットを呼び出すときに、肩に、あの、生体召喚器みたいなのがあるんですよ。で、この子喋るんです。はい。で、その子にコインをパクッと、あの、はませたら、そこから、おえって出してきて。
なんか、おえってやだ。
いや、あの、本当にそうなんですよ。
本当に。まさにその通りの表現で、それ以外に何も言えないんですけど。
はい。おえって出してきて、そこから、ライオン型のロボットがガオーって出てくるんですよ。へぇー。で、ちゃんと変形して、あの、人型になって、炭酸のシュッポーンっていう音とともに決めるんですわ。
そのラムネなんですね、まんまなんだ。
はい、あの、はい、コーラとかいますよ、あとココアとか、もう大体登場人物が全部飲み物関係なんです。
そうですね、ライバルっぽいのがダサイダーです。
あ、サイダーです。
へ
ー、はい、でダサイダーの隣にあの向こうの悪のヒロインちゃんがいるんですけど、味方のヒロインちゃん2人いるんです。
はい、
兄弟なんですが、ほうほう、一番上のお姉ちゃんが敵にさらわれて育てられたっていう設定なんですよ。
なんかアンパンマンみたいですね。
おいおい。
ほらほら。
それはあのメロンパンとロールパンの話。
そうですそうですそうです、あの善悪のスイッチが切り替わっちゃうお姉ちゃんの話です。
僕、はい、それでもあのバイキンさんの科学能力って俺大好きなんですよ、は
い、凄まじいです。
凄まじいんですよ。あの努力、そしてあのモチベーション、あれはすごいと思う、本当。
そうですよ。
毎回毎回あのちゃんと作戦立ててやるんだもんね。
あのバレバレな変装が絶対バレないっていうね。
そうそう。はい。シャイさんありがとうございました。
ありがとうございます。
バイキンまではあの終わっちゃった。ありがとうございます。
はい。続きましてマメタさんからいただきました。
ありがとうございます。
エンブレムと聞いて浮かぶのはトランスフォーマーの両軍のこれ、初期アニメではこれが画面に表示されることでそれぞれの陣営の様子に切り替わる演出があり、そのためよく覚えています。
これね、トランスフォーマーはわかる？
聞いたことあるし、絵は見たことあります。
あ、しゃしゃしゃ。あの、これ、ハリウッドの映画にもなったからね、トランスフォーマー。ね、うん。
ユニバーサルスタジオ行った時なんかもトランスフォーマーのコーナーがありましたね。
知ってるじゃないか。トランスフォーマー、もう今のトランスフォーマーってカーボットになってるんですけど、ね、この頃はあのデストロンとサイバトロンっていう陣営なんです。
はい。
はい。エンブレムがこう、パンと画面の中になって、で、それが、テレレレルっていう風にひっくり返るんですよ。これ本当にこの曲ですからね。
そうです、そうです、そうです。 で切り替わるとその相手陣営の方の、まあ、作戦会議みたいにしてるようなところに行ったりとかっていうので、
この番組のリーダーのコンボイさんがだいたい俺にいい考えがあるっていう言うんですけど、だいたいその作戦がすごいヘッポコで見破られてるんですよ。
で、だいたいピンチを招くのはコンボイ司令の作戦のせいっていうのがネタでありますけど、
ありますけどね、うん、副官がめっちゃ優秀なんですよ。はい、デストロンの方も、
はい、
一応ね組織ちゃんとなってるんですけども、
はい、
あの副官が下克上を狙おうとしてあのいつも作戦するんですけど失敗する、
裏切ろうとして失敗するっていう、
で裏切られるたんびに許すんですよ悪の人、悪のなんていうんですかね、司令官なのに許しちゃうんですよ、
ね、なんかこのトランスフォーマーは一番トップの人たちが意外と抜けてるんで、
そうそうそう、
なんかそういうところもリーダーには必要なのかなっていうのはちょっと思いますね。憎めない感じ、
そうそう、副官がめっちゃ優秀っていうはい、まめたさん、僕もあの好きです。テレレレっていう
やつ。もう博士とパイロットしかこの映像は頭の中で再生されてません。
多分この曲が再生されると、同じぐらいの年齢で見てた人は脳内で再生されるんでしょうね。
ですね。
ありがとうございました、
まめ
た
さん。ありがとうございます。はい、カンナさん、ポカーンですね。
ポカーンですよ、ほんと。
この番組はカンナさん、ポカーンとすること多い。
もう最初から最後までポカーンですよ。
大丈夫ですよ。
大丈夫です。大丈夫です。
わからなくたって死にはしません。
はい。
はい。続きまして、京志郎さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロボットのエンブレムで好きなのは、ハイビーガンダムの盾についているユニコーンのマークがかっこいいなって思ってます。ジオンのマークも好きなんで悩む。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、これはですね、カササギさんのマークと一緒なんですけど、
ほうほうほうほう。
同じものなんですが、
はい、
これハイニューガンダムでしたっけ？
はい、ハイニューガンダムです。これ多分ちょっとパソコンのフォントだと V になっちゃってるんですけど、実際のフォントはちょっとまた違うんですよね。
はい、
うん、
ニューガンダムっていうのがありまして、
はい、
新しいですか？
新しいと思います新しいガンダムです
まあまあ、うん、まあまあそういうことだと思いますけども
ハイはなんかハイレベルなんですか？
そう、ハイレベル。
そうです、うん。このニューガンダムっていうのに、ちょっと装甲とか追加武装を加えたのが、ハイニューガンダムっていうので、ちょっとデザインもね、違う感じになってるんですけども。
武装がついてるんですね、背中に、
はい。
で、それが天使の羽みたいに広がるんです、ブワッと。で、飛んでいって、相手ボコボコにするっていう。
まあ、ボコボコにするっていう言葉は間違いではないですけど。
結構物騒な兵器ですね。
まあ、ちょっと、エスパーっぽい感じで遠隔操作をして、その羽の一枚一枚が、周り囲ってビームを打ちまくるっていうような物騒な武装なんですけれども。はい、
ね、今出ましたけどジオンのマークっていうのもねなかなかねかっこいいんですよね、
うんうん、
後で見せます
はい、
分かりました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、みたらしだんごむしさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ロボットの素敵装飾といえばスタードライバー輝きのタクトのサイバディタウバーンとデシュバルの頭部のふさふさ、素材不明の西洋の儀礼兜みたいな伊達っぷり。もちろん腰のパイルと違ってかっこいい以外何の役にも立たない。これが銀河美少年なのか。
はい。何を言ってるかわからないでしょ。
もう外国語。
このスタードライバーの発音がすごいかっこよかったんですけど。もう一回ちょっと言ってもらいたいんですけど、もう一回お願いします。
サイバディっていうのがこ の, スタードライバーのロボットの総称なんですけども、はい、これの説明しますけども、
はい
はい、一応ねみたらしだんごみさんのこれ投稿されたやつに画像があるんですけど、これです。すごいでしょ、ふさふさ。
確かに
これ何の役に立つの？立ってないです。
ふさふさっていうか、まあロボットだからふさふさっていうかなんかジゲジゲっていうか
。このあのサイバリーの面白いところは、あのみんなねかっこいいんですよ。
かっこいいですね。
お顔のところにマスクみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
だからあの三重視っぽいんですよ。
ああっぽいですね。
で他のあのロボットもこんな感じなんですけど。輝きのタクトで重要なことは何かって言ったらガラス越しのキスと、みんな銀河美少年、女の子でも銀河美少年っていうのさえ覚えていれば大丈夫です。
女の子でも美少年、
そう
美少女ではなく、
戦う時に銀河美少年キラーンってやるんですよ。
あ
ー、はい、
何のために
見え切りのために、
もう形式美です、これは。だからどっちかというとミュージカルみたいなそういう雰囲気の感じ、はい、宝塚とかそういう感じの雰囲気に近いのかもしれないですね。ですね、
あの主人公がライバルの男の子が好きで、あのヒロインの女の子を踏み台にして最終的にライバルの男の子を取っちゃうっていうお話でもあります。はい大丈夫か、ついてこいよ、
はい、脳が
もう銀河美少年です、はい、
あ
のだからこれ流行った時にお前銀河美少年だったのかっていうネタがあったんですけどね。そんなロボットです、
はい、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、勉強しましたこれちょっと、
はい、はいはい、では次、DY さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
エンブレムについて、超獣戦隊ライブマンのライブロボ、あの胸のライオンを初めて見たときは、当時小学3年の DY ちゃん、うわぁ、ダッセー、なんだこれと思ってました。でもあいつ、作品の中で時々吠えるんですよ。それを見て一気に印象が変わりましたね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、ね、あの、この超獣戦隊ライブマンなんですけども、
はい、ライブマンです。
ライブマンではない。
ライブマンだとなんかちょっとバンドをしてる感じになってますね。
はい、ただ生きてる男みたいな。
主人公の方々が一応全員歌手ミュージシャンなんですよ。
はあ、はあはあ、それでライブなの。
はい。で、胸にライオンの飾りがドンとあるんですね。
ダサいんだ。
はっきり言うな。
だって、うわ、ダセーって書いてある。
まあ、小学校3年生が当時ダセーって思うぐらいの感じのデザインだと思ってください。
でもねこれね、由緒正しい胸にライオンマークっていうのがすごい
系譜があ
るんですよ。だいたいね、あのこれを思い浮かべてもらうと分かるんですけど、あの門扉があるじゃないですか、鉄の門扉、
はい、
でそこにライオンのカチャカチャっていうのがあるじゃないですか、あれです。
ああ、
そうですね、あんな感じの
そうロボです。
はい、
もうザ・ライオンみたいな。
そうです、
そうです、そうです。で
これね、声優の中田ジョージさんが顔出ししてますから。
へぇ、
はい、はい、それぐらいの情報です。
はい、この結構この動いて吠えるっていうアクションがやっぱりあの良くて、やっぱり獣のマークがついてるとその獣が吠えたり火吐いたりするのだとかと全然あのギミックで一気に引き込まれたりとかすることがあるので、
はい、
この当時小学3年生の DY ちゃんがあの一気に印象変わったっていうのはすごくわかる気がしますね。
そうですね、男の子がねちょっとのことなんですけど、
そうなんです、
口が動く、うわすげーっていう、そんな
の目が光るとか、
そうそう、
そういうのだけでちょっとくすぐられる感じなんですね。
はい、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで一応ねツイッターの方をおかけさせていただきましたけど、続きまして、はい、Gmail で寄せられたものをお願いします。
はい、
はい、最初の Gmail は、体調の悪い隊長さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お題エンブレム、エンブレムという単語でパッと浮かんだのは FFS のシュペルターマークや地球帝国宇宙軍のエンブレムなのですが、ここは巨大ロボ本体がエンブレムと言っても過言ではない、最強ロボ大王者を推薦します。主人公のミト王子のクロストライアングルの掛け声で、3体のロボが変形合体して最強ロボ大王者になり、 合体後の勇姿を見たほぼ全ての悪党が、ああ、その権威は大王じゃーと、一気にひれ伏し、一瞬にしてひれ伏すから間違いなくロボ本体がエンブレム。そして、このままではわしの命が危ういわーと反撃して叩きのめされるまでがワンパターンで、安心して見ていられる作品だったのです。ドキドキが少なかったので視聴率はあまり良くなかったようですが、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最強ロボ大王じゃん。はい、この作品の話をしますけど、ロボット水戸黄門です。
はい、だから水戸王子。はい。
そういうこと。あ、はい。
受けてます、受けてます。大長さん受けてますよ。
私よく水戸黄門を子供の時から見てたんで、
ね。はい。ね、この、これはですね、本当、悪党すべてが大王者を見るとはぁはぁってなるわけですよ。
あ、このもんの頃が目に入らぬか、
はい、正解です。3人ちゃんといましてスケさんとカクさんっていう呼ばれ方をするんです。
はい、はい、見とこのままですね。
はい、で、やっぱり女忍者がいて、
はい、
忍さんって言うんですけど、結構スレンダーなボディでミニスカート履いてらっしゃいます。で、最終的にこの人を奥さんにして水戸王子が母性に帰るっていう話なんですね。
え、じゃあ元は違う星から来てるってことですか？
王子になるために星をちょっと見てきなさいと、旅してきなさいと。で、旅して一つ一つの星にいろんな特徴があって、そこに悪代官がみんないるんです。必ず悪代官がいらっしゃるんです。で、それを一つずつ事件を解決していって、次の星へ次の星へっていう。
なるほど。
はい、なかなかね、楽しかったんですけどね。はい、僕が子供の頃だったんでね、これね、オープニングの曲がものすごく名曲なので、もし機会があったら聴いてください。はい、
はい
はい、ある一定の年齢で最強ロボって言ったら、その後掛け声で最強最強最強って絶対乗せてきますから、はい、もうね、これね、本当おじさんたちカラオケ行ってこの曲を歌うとみんなやってくれる。はい、愛の手がいっぱい入ってますよ。はい、はい、最初さん、わかります。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
続いての G メールはですね、サイラスロックさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもグフレディのエンブレムでおなじみ青い虎ことサイラスロック中尉です。終戦直前の戦闘で行方不明になりましたが元気にやってます。前のロボット番組ではサイクロンのペンネームで投稿させていただいており、新しいロボット番組が始まるのを心待ちにしていました。また投稿させていただきますということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、また戦士が戻ってきましたね。
傭兵がまた一人戻
ってきた。きた。これサイラスロックご本人ですよこれ。はい、
まさかの
まさかのご本人からやってこられましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
サイクロンさん、はい、覚えてますよ。ですね、グフレディっていうエンブレムがあるんですけども、これまたガンダムの話なんですが、モビルスーツバリエーションっていうシリーズが1982年に始まりまして、その中でエンブレムマークの特集っていうのがあったんです。で、これが載ったのが模型情報っていう小冊子なんです。はい、そんな中でビキニアーマーを着たグフっぽい女の子、はい、これがグフレディっていうんです。
グフってグフって何ですか？
グフっていうロボット、青いロボットがいるんですけれども、はい、はい、まあちょっと無知を持ったりとか剣を持ったりとかっていう
説明の仕方説明の仕方
無知、電気無知を振り回したりとかする青い角の生えた、ザクとは違うのだよっていうロボットがいるんですけれども、
それを女性化したグフレディさんっていうのが出てくるわけですね。
はい、
そのエンブレムがお好みという、はい、サイラスロックさんです。
この辺は結構ね、深い世界ではあるんですけども、は
い、でこれが大体分かる人は、はい、ある程度深いところにいらっしゃるからですけど、はい、サイラスロックさん、いらっしゃいませ、ようこそ戦場へ。 はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。続いてのメールは、ファニバニさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
空想ロボット研究所、お三方こんばんは、ファニバニです。今回の空想ロボット研究所、カンナちゃんをロボット女子に育てようのコーナーのお題エンブレムについて最初に浮かんだのがこれでした。クロスボーンヴァンガードの紋章。貴族主義を掲げるコスモバビロニアらしいエレガントなデザイン。額にドンと、貼り付けたり、ビームで描きたくなるのも頷けます。過去笑い。クロスボーンガードの、クロスバンガードの、
クロスボーンバンガードです。もう一回お願いします。
すいません。もう一回いきます。クロスボーンバンガードのモビルスーツは、名前が独特で覚えるのに苦労した思い出が、物合いが当たり前だった時代から変わって、あのデザインも新しくて衝撃的でした。ではでは、長文乱文失礼しました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。新しいコーナーできましたね。カンナちゃんをロボット女子に育てようのコーナー。すごいコーナーですね。そんなコーナーだったんだ。今知った。
変わっとった名前が。
はい。ね、皆さん勝手にコーナー展開されていたりします、
ね。はい。はにばにさんはカンナちゃんにロボット女子にしようというふうにいろいろ今後投稿されてくると思いますね。ありがとうございます。
はい。
はい、このクロスボーンヴァンガードの紋章ですけども、はい。これもね、先ほどね、前に言われたガンダムのうちの一つなんですね。
はい、これって敵側のマークの話ですかね。骨が2本クロスに剣が真ん中に刺さってるマークの、ね、
そうだから、はいはい、F91 でヒロインの女の子ちゃんと恋仲になるじゃないですか、
はいはいは
い、っていうとそこ の, 所属してるのがクロスボーンヴァンガード、
はい、
でそこへ F91 持っていっちゃうわけですよね、はい、だから継いじゃうんですよ。だからこの話の後にさっきのクロスボーンガンダムが出てくるんです。
はいはいはい、はい、そうなんです。この、まあ、宇宙なんだけど SF なんだけどこの貴族主義っていうのでちょっとなんか中世ヨーロッパ風の造形の建物が出てきたりとか、まあ、衣装も結構そういう感じの衣装を着てたりとかっていうのでちょっと SF なのに貴族っぽい感じっていうのは結構見た目の感じも華やかな感じが伝わってきて、
はい
はい、ちょっとなんかお城のに飾ってあるようなマークですよね。西洋のヨーロッパのお城に、はい、そんな感じのマーク
でね、これね宇宙にねこうビルビルビルってレーザーで紋章をバンと掲げるんですよ。はい、
もうなんか全部スケールがでかくて。
大丈夫、別にこんな話知らなくても別に日常生活には何の支障もないから、
はい。
まあね、貴族主義ってことでどちらかというと、まあ、そういう、なんていうんですかね、パフォーマンス的なものも結構派手にやるので宇宙の、まあ、いろんな戦艦から見ても見えるような感じでビームでこう描くという感じですよね。
はい、まあ、そんな感じでございます。
はい、
はい、ハニマネさんまたよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きましての G メールは、
はい、
ダーさん、カンナさん、はじめまして、そしてコロさん、お久しぶりです。月中ロボです。明けましておめでとうございます。はい、今年からよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。早速今回のお題のエンブレムですが、かぶり上等、かっこ某ポッドキャストではサイレントリスナーでしたのでいつかこれを言いたかった笑い。私の好きな作品クロスアンジュよりヴィルキスです。頭部に女神像のようなエンブレムがとても印象的なデザインで好きな機体です。またフライドモード形態のアンジュのアングルが前から後ろからたまりません。え、いやらしいですって。汗、あえて否定はしませんが私個人としては楽しめた作品でしたね。PS、まだ見たことのないリスナーの方は一人で見ることをお勧めします。決して子供と一緒や彼女、奥様と見るのは危険ですのでお気をつけくださいね。長文乱文失礼しました。これから寒さの厳しい日々が続きますので皆様ご自愛ください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんてものを送ってきやがったんですね、やろうっていうところですね。
はい。エロい、これ。
ちょっと待ってください。ちゃんと説明しますからね。
はい。はい。はい。それを聞いて判断してください。
そうそうそう。
はい。
はい、ですね、このクロスアンジュっていう作品なんですけども、ロボットで竜と対決します。はい。運転してる、乗ってる子たち、パイロットたちがみんな女の子です。はあはあ、はい。体の線がぴっちり出るパイロットスーツです。
出た。
はい。そう、これね、まだ説明続くからね。
はい。はい。
胸元の切り込みがすごく深いです。
はい。
なぜかおへそも出ています。
はい、はい。
脇のところも出ています。バイク型のコクピットなので前かがみになります。足をカチャカ、足のところのペダルをカチャカチャ、なんていうんですかね、シフト変換します。これが前から後ろからドキドキするっていうやつですね。はい。
あ、
女の子ばっかりなので恋愛対象が女の子っていう、その美少女が美少女を好きになるっていう描写もあります。
レズビアンプレイみたいな感じ。
まあ、ユリ要素というぐらいにしときましょうかね。
そういうのもあります。
はい、はい、はいはいはい。
そして、撃墜される時の描写が結構ひどいです。血まみれになります。はい。そういう作品なので、あとはもうちょっと皆様が、見ていただいて判断されるのが良いのではないかなと思います。ちゃんと追伸に書いてありますね。子供と彼女、奥様と見るのは危険ですのでお気をつけてくださいねというところで、このネタはこれ以上触りません。はい、ありがとうございました。
まだエンブレムに一つも触れてないので、せめて。ビルキスの、頭のところに女神像のようなエンブレムがっていうことで書いてあってですね、これが、まあ、あんまり頭に、この女神像っていうのはどっちかっていうとなんか、船のこう守り神的な感じで、船の先頭のところに飾ってあったりとかするような、どっちかっていうとこう彫刻っぽい女神像が頭に乗っかってるロボットで、ちょっと見た感じは一瞬、そこにそんなもんついてんのっていうようなちょっと印象的なデザインなんですけれども、まあ、ちょっとね、そういう、優雅な感じの、色も白で結構綺麗系の機体なんですけれども、
はい。これね、覚醒する前に、ちょっと、ここでは言えないようなことが主人公の女の子に起こるっていうのも一応言っときますんで、見るときはちょっと気をつけて見てください。
気をつけて、はい。はい、
判断はお任せしますので、リスナーの方にね。
はい、はい。
なんてものを送ってこられるんですけど、これも挑戦だと思ってますんで、
はい、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲチュロモさん、負けないぞというところで、ありがとうございます。
はい。
はい。続きましては、これ、DM の方です、
はいはい。番組のね、公式ツイッターに送られてきた DM の方です。はい。
はい、じゃあ、DM いただきましたのは、ソレトさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この風、この肌触り、これは待ちに待ったロボット系ポッドキャストじゃないですか。はじめまして、ソレトと申します。というか、ダーさん、オーラロードが開けないさん、お久しぶりでございます。私も某ロボ話投稿戦士でございました。お二人とも我慢できなかったんですね、笑い。そして、カンナさん、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここ1年、鋼分が足りないなぁと思ってたところですよ。でもついにお二人が鋼成分たっぷりの番組を始められた。こんなに嬉しいことはない。毎月の配信がこれから楽しみです。応援してます。ところで募集テーマのエンブレムですが、 ZZ ガンダムよりバウの竜飛バウを押したいと思います。あれでバウと読ませるんですかね。劇中では分離合体の、華麗な戦闘はありませんでしたが、昨年にテレビ版も放送したユニコーンガンダムでは、接合部にサイコフレームを採用し、戦闘中の合体変形を華麗にやってのっけていましたね。残念ながらこのユニコーン版バウやリバウには、竜飛は採用されませんでした。グレミーの趣味だったんですかね。
はい、ありがとうございました。
もう読むのがめっちゃ大変。
パンダよう頑張った頑張った頑張りました、ね、すげえ頑張った撫でてあげる頭撫でてあげるよ、うん、ああよう頑張ったな
頑張った
まずソレトさんいらっしゃいませ戦場へ
いらっしゃいませ、はい、ボランのドア開かないです
はい
お久しぶりです
お久しぶりです、ねはい、続々と戦士が戻ってきてるね本当にはい、前の番組でね、同じ、ね、戦士として名前は売ってましたからね、ソレトさんも。
そうですね。
はい、大体、同じ戦場をかけてましたから分かりますよ。
分かります。
はい。はい、で、じゃあ、ね、解説しますよ。
はい。はい、
ZZ ガンダムです。
ダブルゼータガンダム。
はい。これ、ダブルゼータと言うんですね。
はい。
これ覚えておいてね、多分今後もガンダム出てくるときに、はい、ゼータガンダム、ね、はい、これ1個だから分かるじゃないですか、
はい、
これ Z2 つつくと、これダブルゼータになっちゃうんですね。
はい、分かりました、
はい、
覚えてられるか、
まあ、その都度言っていきますので大丈夫、
はいはい、ゼータ、ダブルゼータ、
そっしゃ、はい、OK だ、
はい、
今日それだけ覚えたらいい、
はい長期の記憶に入れとく。
はい、はい、お願いします。
お願いします。
そして、バウっていうモビルスーツがありまして、はい、最初に登場した時に、確か、右の、ひたたれ、前のひたたれのところに、リュウヒって書いたんです。漢字で。
はい、そうですね。
リュウヒって合ってるんですね。
合ってるんです。
はい。
この漢字が書かれてるんですよ。これね、分離合体するはずだったんですよ。はい、でも初めて登場した時にはその分離合体せずに人型のまんま戦ったんですこれ、はい、それでですね、ユニコーンガンダムの作中でちゃんと合体を披露したと、ちゃんと設定通りになったと、はい、そういう話ですね。でグレミーさんっていうあのキャラクターがいるんですけど、
はい、
彼が乗ってたのがこのバウです。真っ赤なんですねこのバウさん
、はい、基本赤に、まあ、ちょっと差し色で黄色が入ったりとかっていうような感じなんですけど、
ド派手なんですねこれね。はい、そんなモビルスーツです。
はい
はい、はい、カンナさんが逆切れするようなメールありがとうございました、ね、この調子でお願いします。
お願いします。はい、
はい、お待ちしておりました。
はい、ありがとうございます
一応ねこれで来たおメッセージは終わりなんですけども、全然関係ない話なんですね、カンナちゃん。
はい。
デートに遅刻してきた人ってどう思います？
いやー、最低。
ですよね。
ですよね。
はい。
ですよね。じゃあ、コロさん、よろしくお願いします。
はい。はい、ここからは、じゃあ僕が、あえてなんて、まあ、遅刻の話をしたかと言いますと、今回、締め切りが1月の11日。だったんですけれども、
はい、
2名ほど締め切りに遅れてしまった方がいらっしゃいます。
まあ、一応滑り込みだったんで、
はい、
ちゃんと入れときましたけども、
そうです、ね、中の一人は僕がとってもポッドキャスト番組を始めるにあたってお世話になった方だったんで、まあ、なんとか博士入れてあげられませんかってお願いして、なんとか通ったんですけれども、まあ、でもね、遅刻したということは事実なので、ここは田さん前お題はカンナちゃんが読んでくれますよっていうのを大前提にお話ししてたんですけれども、皆さん、リスナーの皆さん、よく聞いてください。遅刻したものはカンナちゃんは読んでくれません代わりにパイロットのコロが読みますいいですか皆さん、遅刻したものはコロが読みます2回大事なことなんで言っときました。はい、これから皆さん締め切りはぜひ守っていただいて、あえてまあコロに読んでいただきたいっていう方はあえて遅刻を狙うっていうのも少しかもしれませんけれども、皆さんの大好きなカンナちゃんに読んでもらいたい方はなるべく締め切りを守っていただきましょうということで、まあそういう意味も込めまして、ここからは2名のメッセージは私が読ませていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは、猫やんさん、僕が番組始めるにあたりましてすごくお世話になった方なんですけれども、からメッセージをいただいております。じゃあいきますね。龍神丸の肩のエンブレムと爪が素敵だったなぁとツイートする予定が忘れて締め切りすぎていた ということでメッセージをいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あのこの龍神丸なんですけども、はい、頭でかくて体がちっちゃくて、短足っていう感じのロボットなんですよ。で、主人公がちゃんと、主人公が操縦席に着きました。決めがありますよね。はい、後ろに龍がゴンと出てくるんです。
そう、
はい、
でちょうどこの肩のエンブレムっていうのがこう操縦で戦闘モードになると爪がニョギッと伸びて、で肩のところに龍のエンブレムが浮かんで、バックに龍の絵がドーンと出てきて、そっから戦闘が始まるっていうような演出だったと思うんですけれども。
そうですね、はい、
うんうん、そう、このね、足が短い、あの結構このロボットものの中でも割とこうあのリアルタイプのサイズのロボットじゃなくって、どっちかっていうとちょっと子供にもとっつきやすいような可愛らしさもちょっと混ざってるようなロボット系の中でも、この龍神丸っていうのは結構有名な存在なんですけれども、
はい、
はい、まあ、その中、まあ、あのマシン英雄伝渡るというアニメ作品の中の、まあ、主役機ということでね、はい、これもね、喋ってくれるロボットなんですよね。
はいはい
はい、龍神丸って言うと、
おー
って掛け声に応じてくれるっていうね、このロボとそのパイロットの人の掛け合いもこの、渡るの作品の結構好きな楽しいところで、
はい、龍神丸ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
で続きまして、テイタンさんからメッセージいただいております。はい、ありがとうございます。カンナちゃんに読んでもらおうと考えたが、エンブレムって何も思いつかなくって、縦の柄なら、あ、ガンダムのシールドのクロス、あれ何の意味ですか、あ、もう締め切り終わってるか、わら、ということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
カンナちゃんに読んでもらおうと思って頑張ったんですけど、
はい、コロが読んでしまうっていう、この
惜しい、
この惜しくも届かない、読んでもらえたけど、はい、読んでもらえないっていう、このね、何とも言えない、
はい、
ところですけれども、まあでもね、いただいたメッセージなのでちょっと読んでいき、考察していきますけれども、
はい、はい、ね、このガンダムシールドのクロスの部分なんですけど、
はい、
あれ意味ないです。
ないですよね。
はい、ジムっていう量産機の盾にはこれついてないですけどね。
はい、
はい、あれ何なんでしょうね、本当わからないです。
ね、赤い大きな盾のちょっと下の方に十字の黄色い星型というか、まあ、
クロスですよね、
うん、はい、クロスのエンブレムみたいなのがついてるんですけども、はい、特に意味はなさそうなんですよね。
あれね、ちょっとガンプラの話しますけど、出た当時、はい、あの盾を塗るのがね、大変だったんですよ。赤色に塗って、周りの枠のとこ白に塗って、あそこだけ黄色で抜かなきゃいけないんですよ。何度失敗したことか。
そうそうそうそう。で、結構ね、似たような疑問を感じてる方もいるみたいで、
はい、
シールドでそのクロスみたいな検索かけると、いろいろ出てきて、はい、でその中 の, 皆さんのコメントの中で、これ取って外して手裏剣で投げるんじゃないですかみたいなコメントもあったりとかして、
あ、
なるほど、それでも使えるなとはちょっと思ったんですけども、
ね、そんな形の武器見たことあるぞ、ロボット漫画で。
ありますよね、
ロボット漫画ってロボットアニメで見たような気がする。
はいはいはい、
はい、
結構ね、まあ多分見た目の問題とかそういう感じ、デザイン的なもんで最終的に付け加えたとかっていう感じじゃないかなとは思うんですけど、
はい、
うん、
謎のマーク、
謎のマーク意味はちょっとわからないですけども、
はい、
ね、それを言い出したらいろんなロボットのこの世は何なんだっていうのも結構いっぱいありますんでね、
はい、うん、設定は皆さん美味しくいただきましょう、
美味しくいただきましょう、
はい、ね、はい、ね、次回からはちゃんと締め切り守っていただけますかね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。カ
ンナちゃん、この二人に何かあれば。
You guys, you have to come in on time. Seriously, I mean, I'll be waiting for you guys. So, yeah, keep it coming.
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あえて役はつけません。
はい、はい、頑張って調べてください。はい。
はい、空想ロボット研究所でした。
はい、
ジングルお願いします、かんなちゃん。
じゃあ、うん、ちょ
っと待って。任せるよ。
じゃあもう本当適当ですからね。
はい、適当でいいです
よ。私は、昨日、親知らずを抜いて、顎が、まだ、痛いです。ロボットのお話はさっぱりわからない。難しい漢字やカタカナがいっぱい。ロロロロボット、エンブレム。I have no freaking idea what everyone's talking about, but I'll just smile and nod, yeah! みたいな。めっちゃ適当で恥ずかしかった。
ここまで使います。
あ、もうおさらば話。